皆さんご苦労様です。これより3月10日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員です。以上です。
本日は山岸税務課長が通院のため欠席をしております。代理としまして篠原首脳班長が出席をしております。ただいまの時刻は13時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、代表質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問してください。なおこの質疑は一括質疑方式で行います。それでは総務文教常任委員会を代表いたしまして、質問順1番、8番、今村貞一議員に代表質問を許します。
はい。
はい、今村貞一議員。
はい、8番、今村です。
8番、今村貞一議員に1回目の質問を許します。
はい。今回の町長の施政方針に基づきまして、我が総務文教常任委員会より、関連にな項目について、町長のお考えを求めたいと思います。なお、この度は一括方式ということで、詳細に、中を審議する余裕がありません。したがって町長の答弁においては、これから委員が今後の議会活動において詳細に求めていくというふうに考え方をしております。ですので、今回は町長の基本的な姿勢をきちっと示していただきたいと、こういうふうに思います。まず調整運営の方から入らせていただきます。この度は国も地方創生ということで、各自治体の努力において、自分たちの町を活性化させてくれというようなことで、進めております。そういう中で、この国が求めている総合戦略策定に対して、湯沢町の総合計画ということの位置づけ、これが整合性があるのかどうか、その見解をまず伺うと同時に、町長が示した改革発策、この辺がこの総合戦略策定と湯沢町総合計画、この中でどのような形で花を開かそうとしているのか、まずそこを伺いたいと思います。同じく調整運営においてですが、4月1日から実施されております町の機構改革、その業務の効率化につながるというふうな考え方をされているのかどうか、人口8300人という小さな町の中で、ましてはこの町の行政機関の職員が120人前後、こういう中で、その部長課長という部下制、これを取ることがどれだけその効率よく業務が行えるかどうか、そこまで県や国の対応と同じようなその組織図の中でやらなければ職員の士気が上がらないのかどうか、その辺、町長はどのように考えて、その機構改革にどれだけ町長の思いが込められている改革なのか、そこを伺いたいと思います。それと同時に、これまでも職員の負担といいますか、そういうのが問題になっている中で、どんどんその職員数が減少することによって職員の負担が重くなる。それによっては健康管理面、身体的にも肉体的にも、負担がかかり、ましては通常の業務が行われないようなことになり、という心配もしております。 その辺も大きな問題と思っております。そういう中でも、それでも職員適正化計画、そのものを進めるという強いその思いがあるのかどうか、そこを伺いたいと思います。それから次に、子育て支援の充実、やはりこれも機構改革において7月1日から子育て、支援課ということになります。その組織の中には保健師あるいは管理指導主事という人が配置されるわけですけれども、私は新規に保健師が1名、増えるかという思いをしておりましたら、やはりそれは増えるのではなくて、庁舎職員の中で、回すというような話になっているようであります。そうすると、保健センターの中からしか、配置が、ないというふうな考え方をしているんですが、そうなるとその1名の減った中で、また保健センター業務が回るようにならないのではないか、人員不足になってしまうのではないかという思いがあります。その辺の職員配置の中でどのようにこう考えていられるのか、それと合わせて食卓の管理指導主事を置くということになっております。それらについても今現在どのような方向でその選択あるいは勤務が想定されているのか、そこもお聞かせいただきたいとこう思います。それから4点目の湯沢学園開校、湯沢学園、開学1周年ということになります。これまで、教育長を主体とする教育委員会の方で進めてきております。町長として、この1年を振り返って、どのような考え方あるいはその湯沢学園に問題点が自分自身考えているのかあるのか、その辺をどのように考えているか感じておられるかを伺いたいと思います。次に婚活支援についてであります。さっき の一般会計補正でも担当市長の方から婚活支援については説明されました。今当時の説明からすると、その結婚相談所に、登録をまずしていただいて、いろんな形で、そのつながるような方針を考えるようでありますが、その入会金を、町が負担するというような考え方でありますが、その辺町自体が独自の視点の中で、婚活活動を考えておられるかどうか、事業所に全てを任せてそれで終わりということではないと思いますので、その辺の町長の考え方を伺いたいと思います。それから姉妹都市の交流についてです。マグナドとの交流活動について、今は教育交流ということで進めております。しかし以前から教育交流から一歩前進した民間交流への進展も考えてはどうだということが言われておりますので、この辺の町民交流への発展について町長の見解を伺いたいと思います。いきなりということにはならないと思いますが、教育交流に合わせて、町職員が同行する中では一般民間人も同行するような形でおいおい進めていかれるような考え方を持っているかどうか伺いたいと思います。それから、ワールドカップの件が話されております。行政報告と施政方針の中でも町長はそのワールドカップについてすごく意欲的に取り組んでいるという方向も示されておりましたし、その中でも今回協賛という形で、町の業者にお願いをしているという報告を受けました。これはワールドカップについては我々の説明を受けている中では、日本スキー連盟が4月末までにその方針を示すというふうに理解しておりました。その中で示された まあ、運営資金の調達具合という言い方は正しいか分かりませんが、資金についてどのような報告を受けて、それともその後また考えろ、まあ、詰めてですね、町単独でもあれは少しでも補充できるような資金体制を取るのかなと思っておりましたけれども、現実にはもうすでに動いているということでありますので、その全日本スキー連盟の方からどのようなその方向が今現在示されているのかというところをお聞かせいただきたいと思います。それから最後、町政60周年記念事業ということも謳ってあります。まあ、これは記念式典とか記念酒の発行などという予定も記入してあります。その辺がどのような形で60周年記念行事をやろうとしているのか、町民に対して示される時期、その辺も具体的にいつを目途にやって考えられているのか、そこを具体的な考え方を伺いたいと思います。以上8点になりますかね。
はい、8番、今野沙織議員の1回目の質問が終わりました。はい、町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは総務文教常任会を代表して質問に立たれた今村朝大地議員の質問にお答えをいたします。まず町政の運営につきましてでございますが、総合計画は町の最上位の計画であって、総合的な振興発展を目的とするものです。地方創生は人口減少対策と東京圏一極集中是正が柱であり、総合戦略で目標設定をする分野は仕事づくり、人の流れ、結婚、出産、子育て、時代に合った街づくりの4分野が基本となっております。これは総合計画の重点課題とも重なるものであり、総合計画の範疇に含まれるものと考えております。人口減少対策、特に定住人口増については地方創生以前から改革発策で掲げているものでございます。改革発策における施策のうち、総合戦略の4分野に格闘するものはその具体的施策にもなり得るものと考えております。次に、同じく町政運営の2番目の問題でございますが、施政方針では限られた職員数で効率よく業務を行うためと申し上げました。財政が厳しい中で得られた収入を町民の皆様に最大限還元するという行政の役割と責任から、安易な職員数の増加はできないと思っております。機構改革により係長が置かれ、一人一人の担当業務と責任の所在を明確化することは繰り返しになりますが、限られた職員数で効率的な業務運営を行うためのものであります。定員適正化計画28年4月につきましては、予定外の早期退職者が続出したため、すでに計画を上回る状況になっております。計画の最終目標が平成28年4月となっておりますので、業務量と職員数のバランス等を考慮し、平成27年度中に見直しを行う予定です。次に、子育て支援の充実につきまして、子育て支援センターの設置につきましては、お示ししている通り、就学支援、特別支援、園児児童生徒や保護者への支援や啓発活動を保小中等し、 実施するために行うものであります。新年度より保健師1名を子育て支援課に配属いたしますが、このことは以前より予定されていたことであり、保健師の育児休業対応なども考え合わせ、平成26年4月、新規に保健師を1名採用させていただきました。従いまして、保健センター業務の運営上の影響はないとまでは申しませんが、支障とはならないものと考えております。また、嘱託管理指導主事につきましては、この3月末で校長職を定年退職する方ですが、県の人事内定が出ておりませんので、個人名は伏せさせていただきます。次に、湯沢学園開校につきましてでございます。昨年4月、湯沢学園が校舎等のみを使い、開校したばかりの頃は、保護者から トイレの数が少ない、階段が危険等の不安の声をいただいておりました。しかし、交流アリーナ等が完成し、施設全体が使用できるようになったことや、子どもたちが学園生活に慣れてくるとともに、学園施設に関するご意見はあまりお聞きしなくなっております。また、通学のバスに関しては、様々なご意見をいただいておりましたが、PTA と協議を行い、当期帰宅が遅くなる場合に、選択区域の6年生までバス通とすることで合意をいただき実施しております。バス通学については、様々なご意見がありますが、健康な面からも現状の形で実施したいと考えています。湯沢学園が開校して1年、まだ始まったばかりでございます。改善点等が出てきた場合には、その都度学園と教育委員会で対応協議し、より良い学園づくりに取り組んでいるところですので、皆様からもご協力をお願いいたします。次に、婚活の支援の新事業は、どんなものを考えているかと、こういうことでございますが、先ほども議員の方からもお話がございましたが、補正予算審査特別委員会で、企画政策室長が ご説明いたしましたように、結婚を望む独身の方に、紹介サービスを専門とする業者への入会費用を補助し、出会いをサポートするものです。内容については、資料を作成し、議会最終日の議員全員協議会に皆様に配布をいたします。次に、姉妹都市の交流につきまして、マグナとの姉妹都市交流につきましては、教育交流が根付いて、町民の皆様にも次第に認知されてきたと認識しておりますが、民間交流となると、様々な面でハードルがあります。今後もマグナとの交流をより拡大するために、どのような取り組みができるか、研究をしてまいります。次に、ワールドカップにつきまして、行政報告及び施政方針にも記載させていただきましたが、運営資金調達のためのスポンサー獲得について、全日本スキー連盟の会長さんに直接お会いし、頑張っていただくようお願いをしてまいりました。この他にも、スキー関係の皆様方にも、それぞれの立場で活動をしていただいております。私も、このワールドカップスキーを町民の皆様の思いを一つにする中で、この湯沢で開催し、スキーリゾート湯沢を世界に発信したいとの思いがございます。そして、外国人スキーヤーを呼び込む、そんな思いから、 旅館商店、スキー場や建設業、そして観光に関わる多くの企業の皆様方に協賛をお願いし、開催のためにただいま努力をいたしております。またスポンサー等の状況でございますが、昨日 SAJ の専務理事さんお越しいただきました。報告を受ける中では現在1億4000万円がという報告を受けています。とにかく今関係者一同、4月下旬までには町民の皆様方に良い報告ができるよう全力を尽くしておるところでございますので、議員の皆様方には特にご理解とご協力をお願いをいたします。町政60周年記念事業について具体的な事業計画はいかにということであります。現時点では統合文教施設の竣工が1月末であることから、それと合わせて行うことも一案とかと考えています。またその具体的な事業についてはこれからになりますが、記念式典の実施、記念誌の発行、記念品の配布、各部門主体による記念事業及びイベント等の実施などを考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員、2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。最初の町政運営の総合戦略と総合計画、整合性、それと改革発策について、町長は湯沢町総合計画が改革発策に関連し、国が求めている総合戦略策定よりも、町に合った計画だと、こういう位置づけでようでありますので、この改革発策が具体的になることが国が求めているものに合致するということのようであります。それからすると、湯沢町総合計画がこれからいかに進められ、町民に理解され、そして改革発策という一つの町づくりの完成図にいかに近づくか、これはこれから町長の行動と町民の意識の中で、町長が今進めている総合計画、最上位に考えている総合計画が理解されるかどうかということになるわけであります。その辺で、本当にこの総合計画と改革発策の整合性というものについて、町長はこれに勝るものはないというふうな基本の姿勢を取っているようでありますから、この実現性を今後半の方の任期になるわけですけれども、これをいかに具体的に今進めようとされているのか、再度お伺いしたいと思います。それから町政運営の人員適正化計画、これはもうすでに早期退職とかいうのも含めてもう達成されているようであります。しかしこの機構改革によって、部下制というものに今町長自体がどれだけこの部下制について、町の機構改革が今までの班長制度でやってきた業務がですね、それ以上に業務が意欲を持って進められる、そういうような認識を持たれているのか、その辺をちょっと聞きたいと思いますし、この町長自体がこの部下制の中でどれだけ関わってきたのかなということ、部長課長制自体が本当にこの湯沢町の職員に対して、どれだけのそれこそね、 改革意識といいますか業務意識が高まるんだろうかというその疑問点についてお答えをいただきたいと思います。当初班長制度をしたときには、まあ、課長班長ということで、進められたときには、まあ、実際的にいいのかなと思ってましたら実際その職員が対外的に業務を行ったときにその班長の不明瞭といいますかその役職の不明瞭で一期職員のその向上心というのが薄れたという時期がありました。しかしその時点でもそういうことをならずに今回まで、まあ、その班制度が進められてきたわけですけどここにおいて、まあ、人員適正化計画と合わせてこのより機構改革ということで部下制を持ってきた。それが本当に町長としての考え方によっていいのかどうか自分の考えを本当に前に出したのかあるいは職員間の中でそれを求められてそうなったのかを改めてちょっとお伺いしたいと思います。それから子育て支援についてはまあ保健センターの方の保健師が1名、移動しても業務に多少の問題はないというようなところだそうでありますからそれはこれからの保健センターの業務と合わせて、まあ、見ていくということになると思いますし管理指導主任についてはまあ、すでに人事は決まっているようであります。ただ発表できないだけというふうに理解しました。もうそれはすでに確定しているということでよろしいのかどうか、そこを確認させていただきたいと思います。まあ、湯沢学園の開校については今町長がおっしゃった通りだと私も思います。それから婚活支援これはまあ、今後の最後のところで、どれだけ示していただけるか分かりませんがまあ、今婚活というのがまあ、社会現象化しているようなところがあります。まあ、企画によっては成功しているところ失敗しているところあるようであります。中でも今南魚沼市と伊沢町が一緒になってやっているところについてはなかなかいい具合に進んでいるようでありますけれども最終的なそのゴールがまだ見えていないというような報告も受けました。まあ、確かに簡単に人と人と結びついてじゃあそうかというふうにはなかなかならないんですけどもただその機会がなければなかなかそれがうまくいかないというのも現実です。ですので町は町独自のその、まあ、町づくりの中で、そういう婚活ということを考えてもいいのではないかなと思っています。ここの町は要は観光立地ということで観光業務あるいはそういうものに多く関わっている中で、求める女性がどういうものかあるいは女性から見た湯沢町がどういうふうに映るのかその辺も考えながらですね町が独自に、企画するということも必要なんだでは必要 ではないかなと思ってますけどその辺の具体的な考えが、あるのか再度伺いたいと思います。それからマグナとの姉妹都市交流なんですけど最近問題は多いということを調整言われました。確かに一気に進めるというのは難しいと思います。ですので、まあ、教育交流の中に、まあ、町の行政職が一緒に行ったりしておりますのでそれに合わせてそこで何名かの、まあ、一般町民の参加も行って大体様子を見てくるということもまずは出だしとしてはいいのではないかなと思っています。その辺のそのものを一旦町で決めるんではなくて、まあ商工会なり観光協会なりそれに問いかけてみるという考え方もあるんではないかなと思っていますがその辺の民間交流への心づもりをその聞くという考え方を今持たれているかどうかそこを確認させていただきたいと思います。それからワールドカップについてですけども町長は、まあ、昨日 SAG さんとの話の中で、ある程度の予算の目標が数値が出てきたようなお話がありました。我々はその4月末日に 日本スキー連盟から、まあ、予算のについて、報告があって、その後町はそれに沿って動くんだろうと思っておりましたけれども、まあ、実際的には町長とその SAG さんとの関係の中でもう前倒しで行っているという気がしたんですが、まあ、その辺で間違いないのかどうか、そしてその協賛の仕方といいますかお願いの方法については、まあ、いろいろと賛否があるようであります。私もこの行政報告を聞いた中で、一気にちょっと話を聞きました。そしたら、喜んで話するというわけでもありませんでしたけれども、まあ、町長がという話になると皆さん、これは訪問販売を一気に拒否するものとは違っていまして、何らかの形で協力しなければなるまいというようなこうニュアンスの受けか答弁であります。まあ、そういう中でですね、この協賛の求め方というのも町長としては、まあ、それが一番だと思ってやっていることなんでしょうけども、今町を挙げてという表現をしております。まあ、それなら町を挙げて町民にその成功させるため、資金についてはいくらいくら不足している、そういうことで、まあ、協賛といいますか寄付をお願いしたいとか協力をお願いしたいというようなことを全町民に告知した中で、まあ、一般募金なりそういうものを集める方法、それをまずするべきではないかなという気がしました。まあ、一定の業者にお願いをするということ自体、これは業者と町という一つのこう関係の中で、無限にできないというその関係があります。まあ、そういうところをまた良しとして回ってるんなら、それはそれでも集金力というのはあるのかも分かりませんが、その辺どうしても私はその協賛という形がその全て金につながるとは思っていません。協賛というのはどういう形で協力してもらえるのか分かりませんが、その協賛の仕方が、まあ、どういう形で今町長がすでに動いているのかということ、少しお話聞いた中で、いかがかなという感じはしました。まあ、実際的にSAGさんが最終判断をいつどれだけの額が示されるのか、それによって町が本当に実際行えるのかどうか、最終判断をしなきゃならないんでしょうけども、まあ、1年近い日数もあるわけですから、そこで町全体で考えるという方向もあると思います。まあ、その辺のその資金、まあ、資金という言い方は正しくないのかな、その協賛の仕方ということについて、やはりもっとこう慎重に考えていただきたいなという思いがします。その辺でその町町民全体にそのワールドカップの開催と、まあ、運営に協力していただけるような方策を考えるという、まあ、考え方が持ってられるのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。それから60周年記念事業については、まあ、今確かに今の段階では多分わからないという言い方です。11月の学園竣工と同時にやるということも一つの考え方であります。今この60周年記念事業、町長は、まあ、町の方で考えるという多分スタンスでいらっしゃるんだろうと思うんですけど、これをまた町民といいますか、まあこの60周年記念事業実行委員会みたいなものを立ち上げてね、その中で企画、そういうものというのは今考えていらっしゃらないのかどうか、最後に伺います。
はい、8番今村沙織議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、
今村議員の2回目の質問にお答えをいたします。まず最初にこの総合計画と会派発作と、そしてこの総合戦略とのことについてですけれども、冒頭申し上げました通り、この総合戦略策定、今のこの町人仕事創生法ということ自体が、マスダレポートでもございましたように、その人の流れというものを東京圏から地方へ一極集中避けるということと、人口の減少をなんとか食い止めようということで始まっているわけでございます。このことにつきまして、総合計画もやはりそれらに準ずる中でやはり書かれておりますし、改革発策につきましても、このいわゆるマスダレポートが出る前に、1年ぐらい前、月刊ダイヤモンドだったか週刊ダイヤモンドだったか忘れましたけれども、やはり同じような人口減少の問題を捉えてですね、出ていました。これらを踏まえる中で、若い人が住むことのできる町づくりということで、それを基本に改革発策5つの政策を立ち上げさせていただいたところでございまして、その趣旨と総合計画と、またこの度のこのいわゆる町人仕事創生法によるですね、この国が求めているところというものが同じだというふうに考えておりますので、この改革発策や総合政策、そしてこの総合戦略につきましてもですね、いわゆる人口ビジョンというものをきちんと作り上げて、その上でこの総合戦略を作り上げていくということで、交付金をいただくためにこれを出すというようなことではなくて、いかにようやくにして国として、あのマスダレポートのいわゆるいやですね、さまざまなショックという、インパクトあるものが出たために、国としてもやはり一内閣によってこれを作り上げていくということよりも、2060年今8300万人のこの国民の数を1億人に戻すということで、進められていることでございますので、町としても私は1万人ということをその目標として掲げさせていただいているところでございますが、ほぼですね、いやほとんどがやはり同じことであるというふうに思っておりますので、今後の政策に関しましてはこの方向で進めさせていただきたいと思っております。次にこのいわゆる部下制のことにつきましてでございますが、このことも行政財政改革ということで改革発策書かせていただいているところでございます。組織をスリム化して、そして指示命令系統をきちんと進めていくという観点からこういう形を取らせていただきました。先ほども今村委員議員の方からお話がございましたように、班制度というものがありました。班制度というのは足らざるところをみんなで補ってやっていこうと、こういうことである種そういう部分がございます。しかしそのためには、その一定のことをやるためには知識が必要になってきますし、そしてそれに応ずるですね、人員も必要になってくるわけでございます。ところが現状の中では、職員数がどんどん減少してきている中、その知識を得るためにもですね、やはり浅く広くというような部分がある程度見受けられることによって、行政サービスというものがきちんとできていたかというと、そういう部分の指摘もございました。したがって係制度というものに戻して、責任を持って、そして部課長あるいは係長係員と、こういうスタイルにしてやったところでございまして、その職員に言われたから私がやったのかというような質問でございますけれども、そのようなことがあるわけがありません。次に食卓のこのことでございますけれども、この方についてはですね、これはもう決定をしているというふうに自分自身は思っているところでございます。次、婚活のことですけれども、この婚活についても、やはりこの町に若い人たちが住むことができる町づくりということでは、極めて重要なことでございます。様々なやり方があると思います。例えばテレビでやっているあの自衛隊の婚活であったり、いろいろなことがあると思います。しかし、それを求めている方々も様々で、そういうところに出たいという人もいれば、そうでなく、やはり自分の思い描いている人、
あるいは経済的な環境や家族構成、そういうものが分かる中で結婚をできないかということを考えられている方もいて、そのことをいわゆる政策室でですね、こう調べたところ、それと同じようなことをやっているところがあると。それではまずそこをやってみようというふうに今考えております。今日の新聞にも、柴田氏が婚活を始めて、結婚が決まった第1号の人に3万円をお渡しをしているという記事が載ってましたけれども、湯沢町としてもそういう婚活結婚ということ、これから今広域で南魚沼市と湯沢町で取り組みをしておりますけれども、これのことにつきましてもですね、商工会を含めてどのようなことがいいのか、常に言うことですけれども、これをやったからといってそれに固執するということではなくて、次に改善することがあればまた新たな展開をしていかなければならない、このように思っておりますので、ぜひご理解をいただきたいとこう思います。次にマグナのことでございます。確かに教育交流ということで多くの方々が、私も2回議員として町長として行かせていただきました。大変文化の違うところでございましたけれども、ためになりました。特に英語圏へ行った中学生は本当に勉強になったのではないかと、こういうふうに思っていて、民間交流も続けていきたいとこう思っておりますが、なかなか遠いということと、お金もかかるというようなこともございます。そういう中でどういうふうにしていったらいいのかなと思っておりますが、今あそこにそのスノーバードというスキー場がございました。それを視察してまいりましたけれども、その冬はスキー客でにぎわい、夏はそのジェットコースターがあったり、あるいは子どもの遊戯をするところがあったり、いろいろなことをやっておりまして、かつですね、なんていうんですかね、歩くのなんていうんですかね、スノーシューじゃなくて夏場歩くのなんですかね、
トレッキング、
トレッキングでね、その各コースがあっていっぱいお年寄りから若い人が歩いていて、夏も冬もお客さんがすごく来ていましたので、この間もあるスキー場の関係者の方に、ぜひマグナに勉強に行ってみませんかというような話をしましたけれども、そういう中でやっぱりですね、交流というものができればなと、こういうふうに考えておるところでございます。やらないという否定的なことではなくて、やっぱりその町にとってどうしたらプラスになるかということを考える上で、また研究をしてまいりたいと思っております。次に、ワールドカップのことですよね。ワールドカップのことについて、まず最初にその協賛のことから先にお話ししますね。その協賛については、ワールドカップを何としても成功させたいという強い思いを持っております。これは子どもたちの教育的な見地もそうですけれども、何よりもその減少し続けるスキー人口のいわゆる底辺拡大進行再興ということを考えている中で、このワールドカップを、お話をいただいて進めているわけですけれども、そういう中で地域を挙げて応援し、おらむ応援しるぜという人たちをやはりお願いをしていきたいということで、この協賛金のことを始めました。またご心配をいただいておりますように、そのいわゆる地元の業者、役場関係の仕事をされている方々のところに町長が行くのはどうかというような意見もあると思いますが、そういうことではなくて、8200しかいない中の、事業所の中で、限られた事業所の中で一定の特定のそういう方々にお話をするということではなくて、全体のある程度大きなスキー場やそういう方々を含めてお話をさせていただいているところで、今その協賛のお金が約600万ぐらい集まって、いやいや、お金が確実に集まっているのは220万で、お約束をいただいていて、明日も役場に来ていただく方がございますけれども、合わせて約600万に今なっております。そういう中で、先ほどお話がございましたけれども、一般の町民の皆様方にということですけれども、このことについてもですね、この4月、先ほどのいわゆる4月末日予算の積み上げができて、そしてやれるやろうと確実になったときにですね、今度町民の皆様方にもサポーター的な部分の中で、そういうお話をさせていただきたいとこう思っています。そのワールドカップのことに今戻ります。 ワールドカップは何度も皆様方にお話をいたしております通り、そのかかる経費の経費については、ワールド、SAJ がこれを獲得をして予算を積み上げてくるというお話でございました。そして町として2000万、そして県へのお、要請 をさせていただき、この度の2月、この新年度の予算2000万を計上いただきました。その他に、都とのいわゆる補助金にも申請を出しているところですが、それらを含めて、先ほど1億4000万という話が、昨日、来ていただいた専務理事さんからお話しいただいたところでございます。なかなかですね、やっぱりアルペンというところでお金が難しい、厳しいという部分もあることも承知している中で、とにかくやはりやるためには SAJ の皆さん頑張っていただければダメなんですということで、それで、群馬県の国体のある開催地に、会長さんをお尋ねして、ぜひ、SAJ と全体として頑張ってくださいという話をしてきたところであります。そして、昨日の、回答があるわけですけれども、そのお話のほか、その方が言われるには、大手の5つの企業の方と今、話が進んでいて、3月中に、2社の方と、その確認がすることができる。2社4月末までに回答が来ると。1社については SAJ の役員の方が3月中旬に確認するということと、残りの2社については4月中に担当の役員が今海外に出張しているというようなことで、それを確認をするというふうになっております。また、この今積み上げた予算についても、本当にいくらかかるのかというような中で、今見積もりも取っているところですけれども、3月中に、今の2億から2億5000万という金額が、果たしてどこまでできるのか、これをやはりきちんと、積み上げて、そして検討し、そして4月にもう一度この作業をやろうと。そういう中で、その予算の獲得というものが4月中にできるということになって初めてですね、これがやはり進んでいくわけでございまして、その4月の末に SAJ の方が湯沢町にお越しいただいて、その今積み上がった金額の中で最終的な判断というものをしなければならないと思いますし、当然そのことについては議会の皆様にご説明を申し上げていきたい、こう考えております。大体このワールドカード、カープは大体よろしいですか。その次に、60周年の記念の実行委員会ということでございますけれども、これは実行委員会というものは考えておりません。はい、以上です。
町長の答弁が終わりました。8番山野沙一議員に3回目の質問を許します。
はい、それでは最後3点だけちょっと確認をさせていただきます。一旦一つはその姉妹都市交流、今町長述べられたように教育交流だけではない一般町民に見てもらいたいところも十分あると、勉強してもらいたいところもあるという話から、このどういう形で町が、一般町民がこの姉妹都市交流のマグナにと交流できるかということを、その町が考えるではなくて、その一般、町民といいますか、事業者、商工会、観光協会、そういったものにその市民参加の交流について考えていただくような、その委員会といいますか、立ち上げていただくという考え方は町長は今持っているか持っていないか、まずは町が全部お膳立てしてさあどうですかではなくて、町民の方から あるいは事業者の方から、そういうのであれば事業者としてこういうことに参加したいなというその企画というものを投げかけられるかどうか、そこを最後確認させていただきます。それからワールドカップについて、今町長はもう ほぼ実現できるというような体制の中で、まあ、動いているようであります。我々もそうなってほしいと思います。しかしながら、まあ、運営の規模、どこからどこまで、やれるか、最低限なのか、最高レベルでやるのか、その辺がまだ最終判断できてないようでありますし、それは政治への報告を待ってですね、まあ、やるという中で、町の資金は原則的に今決まっているようでありますから、それをプラスしてでも不足分を補って、改正をするという考え方は、まあ、持っておられないと思います。その分の不足額をどう補ったらいいかということを、まあ、そのワールドカップの実行委員長としてね、いろいろな考え方は取られていると思うんですが、その本当に今町長言われては4月末がそのワールドカップの、まあ、最終判断になるということ、これはそう見ないと分かりませんが、それを少しでも補えるための今は町としてできることをやるということ、そしてその目処がついた中で、まあ、一般町民に、まあ、協賛の呼びかけをするしないかは決めるというような方針を持っているようでありますが、本当に町長自体、いやーこれは分かんないというわけにいかない、もう必ずしも 100% やるという姿勢の中で、まあ、今動いているんだと思いますし、我々もそうあってほしいと思います。まあ、そういう中で本当に4月、町の町民に対してワールドカップの最終判断はいつというふうに考えておられるか、そこを最後確認させていただきたいと思います。それからその町政60周年の、まあ、実行委員会を立ち上げる考えはないということなんですが、まあ、これは本当に町だけで、考えていい記念事業なんでしょうかね。実際その、まあ、記念事業は、まあ、町の行政の中の一つの区切りとして、記念式典をやるか、あるいは町民全体でその60周年の記念事業をやろうかということについてはちょっと考え方が違ってきます。その辺で、まあ、町が記念の節目だからやろうという考え方であれば、単に町民を巻き添えにした実行委員会なんていうことは考えなくてもいいわけですけど、それでは本当に町の人口8300人足らずの人が本当に60年経った、この技術業がこういうふうにできたという、そういう達成感というか、そういうものというのは出てきませんよね。そういう中で、結果はどうあれ、一旦やっぱり投げかけてみる必要性はあるんではないかなと思ってますが、再度そこを確認して終わりにしたいと思います。お願いします。
8番今野貞一議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは最初に姉妹都市交流についてですけれども、商工会観光協会とね、声掛けをしてやというお話ですけれども、一度ですね、まあ、どういうことができるのかも含めて、もしそういう形でですね、交流というものが進むようなであればと思いますので、一応声掛け、研究検討というものをねしてみたいというふうに思います。でワールドカップですけれども、今自分がやっていることは、その自分の置かれている立場で最善を尽くすということですよね。その今まで要請があって以降、そのずっとこの湯沢の町の皆さんを巻き込む中で、この地域活性につながるんだ、あるいは子どもたちにこの、その素晴らしいその世界の滑り、またスピード、華やかさというものを見せることで、子どもたちが将来世界を目指してくれる、また目標を夢を持ってそれを実現に向かって取り組みをしてくれる子どもたちを育てていきたいというような思いからこれを進めているわけです。そういう中でその、ワールドカップを開催するにあたって、くどく申しますけれども、その予算について湯沢町は2000万ということで、でその他 いろいろなその補助金であるとかですね、県の皆さんであるとか、そういうことを積み上げる中で、2億から2億5千万だと、こういうお話でしたけれども、その、いわゆる私どもが担当する金額以外については、SAJ の皆さん方がこれを積み上げていただけるということでございました。そして、そういう中で、まあ、市としてはですね、その、まあ、もし万一、その、その予算が足らなくなったときどうするんだという中で、そのじゃあそういう場合はその保証してもらえませんかということもお話をさせていただいたところです。しかし回答はこういうふうに言われたんですよね。いやそのそういうことは絶対ないんだって。ない。なぜか、それはお金が集まらなければやることができないんだと、こういうお話でした。したがって私どもとすればこの4月のですね、ここまでにどれだけのそのお金が集まって、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、その予算を組み上げる中でどういう大会ができるのか、また逆にどれぐらい足らないのか、その中でいわゆるその許容範囲であるか、あるいはそのどうであるかということも含めて、最終的な判断というものは議会の皆さんもはじめですね、その町を挙げてそれぞれに検討して考えていこうと、まあ、こういうことを思っているところでございます。まあ、置かれている中で、自分としてはですね、その、まず自らが動かなければ、人は動いてくれないと。自分はそう思っています。ですので、様々なご意見があることもお聞きしているところですけれども、今回の協賛金のことについてもですね、私どもも努力していますと。ですので、SAGの皆さん、さらに努力をしていただきたいと。まあ、こういう思いもあるところでございます。次に60周年の
最終判断の時期、
最終判断はですから4月の末ということで、それが積み上がってお聞きした中で、それを聞いた上でですね、その、まあ、考えていきたいと思っております。はい、あと調整60周年のことですけれども、これは先ほども申し上げた通り、そういう委員会とかを立ち上げなくてもですね、その50年もやりました。まあ50年というのは大きな節目だというふうに思っていますし、そのまあ60年も60年は一つの節目ですけれども、まあそういう中でどういうものが今のこの町の町政60選にとっていいのかというものを、まあ考えて進めていきたいと、こう思っています。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして総務文教常任委員会の代表質問を終わります。
はい、町長ありがとうございました。
暫時休憩いたします。ただいまの時刻は、14時25分です。14時40分まで休憩いたします。ただいまの時刻は14時40分です。休憩前に引き続き会議を開きます。町長の方から発言を求められていますので、これを許します。
町
長。はい、町長。
先ほどですね、今村議員の質問に答えて、ワールドカップで、全日本スキー連盟の専務理事というふうにお話をさせていただいたところですが、正しくは常務理事の間違いでございましたので、訂正をさせていただきます。失礼いたしました。